さあご一緒に御言葉に目を向けてまいりたいと思いますが、ここ数週間は本当に決断することの難しさというものを、経験させられています。本当にこんなに悩むことが毎週毎週続くとは予想にもしていませんでした。まあ、そんなことの積み重ねで今週はこのような形での礼拝になりましたが、本当に何か大切なことを決める、これは難しいことだなと思わされました。まあ、そんな中、私一人が悩むのではなく、運営委員会の皆さんにはいろいろなアドバイスやご意見を持ってその決断を支えてくださり、そしてその背後には教会の皆様の数々のお祈りがあることを心から感謝したいと思います。私たちこんな小さな教会、こんな小さな団体組織でさえも、何か物事を決断するときにここまで難しさを覚えるならば、きっとさらに大きな組織や団体、いや地方自治体のトップであったり、国の上に立つ人たちが下す決断というものは本当に難しいものがあるのではないかと想像するわけです。まあ、先週東京オリンピックの延期が決まりましたけれども、まあ、私たち外野だからいろいろなことをね、言うことはできると思うんです。ただその決断をしなければならない上に立つ人たちは、何しろ世界に影響を及ぼす決断なだけに、いろいろなことを考え、また相談し、自分たちだけではなくいろいろな国々や組織団体などと協議を重ね、そしてまたそこにはね、いろいろな駆け引きも裏ではあったと思うんですよね。そういうことをいろいろ考慮しながら、あの決断へと至ったのではないかなと思うわけなんです。まあ、本当にご苦労様と言いたいわけですが、今日のお話もある一人の決断を下す人物のお話なんです。先週は21章からイエス様がエルサレムに入城された場面を見ました。まあ、イエス様が十字架にかけられたのが金曜日ですから、その前の日曜日の出来事です。まあ、来週4月5日は、受難週を迎える日曜日になりますので、まあ、21章から少し先に飛びますが、今週は27章からイエス様が十字架につけられる場面へと進んでいきたいと思います。十字架につけられる前に、ローマの総督ピラトにより裁判が行われた、その場面が今読んだ箇所であります。そして来週は27章の、後半からご一緒に見ていきたいなと思います。最後の晩餐が行われ、そして弟子たちとゲッセマネの園に向かわれ、そしてその園で弟子の一人ユダの裏切りによってイエス様は捕らえられ、大祭司カヤパの邸宅へと連れて行かれます。そこでユダヤ人たちによる裁判が開かれ、イエス、ナザレのイエスは神を冒涜していると訴えられ、その行為は死に値するとその法廷で認められるわけです。しかし問題は、植民地支配されていたユダヤ人たちは自分たちの権限では処刑をすることができない、そんな決まりがありましたので、権限を持つローマの総督へとイエスを連れ出さなければなりません。それが今日読んだ箇所になるわけです。11節からです。さてイエスは総督の前に立たれた。総督はイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは言われた。あなたがそう言っています。あなたはユダヤ人の王なのか。ここで 先ほどのユダヤ人との法廷とは争う争点が変わってきていることに皆さんお気づきでしょうか。先ほどは神を冒涜しているということで死に値すると認められましたが、ピラトの前ではあなたはユダヤ人の王なのかとイエスに聞いているわけなんです。まあ、ローマの総督ピラトにとってはユダヤ人みたいな弱小民族のその内々の宗教問題に対しては関心は全くないわけなんです。そもそもピラトは実はいつもはエルサレムにはいませんでした。どこにいたかと言いますと、カイサリアというサイゼリアではないですよ、カイサリアというエルサレムから北西約80キロぐらいのところにある地中海沿いの町に、ピラトは駐在していました。ではなぜそのカイサリアからわざわざピラトはエルサレムに来たのかと言いますと、ちょうどこの時期は杉越の祭りというユダヤ人の大きなお祭りが行われており、そのためにエルサレムの神殿へと巡礼するたくさんのユダヤ人たちが集まってくる時期であったわけなんです。ですからピラトの関心はそんなに多くの人たちが集まる中、ローマに対する暴動などが起きないよう警戒するために総督自らエルサレムに来て警戒をしていたわけなんです。すなわち何を言いたいかと言いますと、ピラトの関心はイエスが神を冒涜したかどうかではなく、ローマに対して立てつき暴動を起こすような人物かどうかということに非常に敏感になっていたわけなんです。と言いますのも、もしそこで問題が発生するならば、ピラトの統治能力に対するローマからの評価に影響し、そしてその後のピラトのポジションへと関係してくるわけで、ピラトとしては何としてでもそのような暴動、ローマに報告が届くような事態にはなってほしくないわけなんです。しかし13節から見てください。その時ピラトはイエスに言った。あんなにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。そのようにいつも警戒していたピラトですから、不審な動きがあればそのような人物を捕らえて尋問は今まで数々してきたことでしょう。今回もユダヤ人の指導者たちがこのイエスという人物はローマに対して危険な人物であると様々な訴えをしてくるわけなんですが、訴えられていたイエス本人は全くもって反論するも自己弁護もすることなく、そこで沈黙を貫いていたことにピラトは驚いているんです。数々の運動家、暴動を起こすような輩がピラトが尋問すると自分の主張を、叫び、憎きローマに対して立てつく、そのような人物が多く見てきたことでしょう。しかしたとえ自分にとって不利な訴えがユダヤ人からなされているにもかかわらず、それに対してじっと聞いているイエスの姿があり、その姿からピラトはこの人物は今まで見たような人物とは違う、決して死刑に値するような罪は犯していないと、まあ、裁判官としての直感が働いたのでしょう。ですから何とか死刑を回避することはできないかとピラトはあるアイデアを思いつきます。それがこの杉越の祭りでは毎年恒例となっていた囚人の恩赦 釈放なんです。これはユダヤ人に対する飴と鞭ではないのかと思いますが、ユダヤ人たちが望む囚人一人をこのお祭りの時に一人恩赦していた、釈放していたという慣習がありました。そしてその時もその恩赦の対象として挙がっていたのが、くしくもイエス様と同じ名前のバラバ・イエスという名の知れた囚人、まあ有名な囚人だったのでしょう。16節からです。その頃バラバ・イエスという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで人々が集まった時、ピラトは言った。お前たちは誰を釈放してほしいのか、バラバかイエスか、バラバイエスか、それともキリストと呼ばれているイエスか。ピラトとすればです、今までナザレのイエスの噂は十分に彼のもとに届いていたことでしょう。あれだけ多くの群衆から、民衆から関心を持たれ、そして慕われていたナザレのイエスを住民たちは、群衆たちは選ぶだろうと、間違いないだろうと思ってこのオファーをするわけなんです。しかし21節をご覧ください。総督は彼らに言った。お前たちは2人のうちどちらを釈放してほしいのか。そこに集まっていた群衆に問いかけるわけなんです。しかしそんなように思っていたピラトの予想とは反し、群衆は大きな声で言うわけです。彼らは言った。バラバだ、バラバを釈放しろとピラトに言うわけです。その答えを受けてきっとピラトは驚かれたことと思うのですが、続けて群衆に聞きます。ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろ。群衆はバラバではなくイエスを十字架につける選択をピラトへと迫るわけです。しかしピラトもローマの総督といえども一裁判官であります。無実と自分が見なす人物を処刑することにはなかなか納得することはいかなかったのでしょう。もしかしたらピラトの中にも少なからず正義感というものがあったのかもしれません。ピラトは群衆に尋ねるわけです。あの人はどんな悪いことをしたのか。しかしこの時ピラトはあることを知りませんでした。それは20節になりますが、そんな背後にあって祭司長たちと長老たちはバラバの釈放を要求して、イエスは殺すよう群衆を説得した。マルコの福音書には群衆を祭司長長老たちが扇動したとありますが、そんな裏工作がなされていたわけなんです。祭司長たちはうまく群衆たちをそそのかし、彼らに叫ばせるわけです。彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。このような状況の中でピラトは判決を下さなければなりませんでした。しかもピラトを悩ませていたのは群衆からの民意だけではありません。19節を見てください。ピラトが裁判の席についているときに、彼の妻が彼のもとに人を使わしていった。あの正しい人と関わらないでください。あの人のことで私は今日夢でたくさん苦しい目に遭いましたから。なんとここでピラトの妻までも登場してくるわけなんです。あのイエスという人物の悪い夢を見て胸騒ぎがするのです。ですからどうぞあの正しい人とは関わらないでください。 妻までもが正しい人、そして関わらないでくださいと忠告してくるわけです。さすがに妻からの忠告は無視することはできません。私にもできません。いいですか。ユダヤ人指導者たちの妬みからの訴えであるということをピラトは気づいております。ピラト自身がイエスを尋問し、彼には罪がないということを感じ受け止めていました。しかし群衆にバラバの釈放かイエスの釈放か投げかけたところ、群衆はイエスを十字架につけろと叫び、しかし自分の妻からは関わらないでくださいとの忠告、そしてピラト自身の総督としての立場、もう様々な要素がそこに舞い込み、その決断を下す迷う要素がたくさんあったわけなんです。そしてもう皆さんご存知のように24節です。ピラトは語ることが何の役にも立たず、かえって暴動になりそうなのを見て、水を取り群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない、お前たちで始末するがよい。住民たちが騒ぎ立つ様子を見ながら、まさにそれが暴動とつながるかもしれない恐れを感じ、ローマから自分の責任が問われることを恐れるわけなんです。まあ、その当時は総督という力ある立場でありましたが、実はそのローマのシステムの中では、植民地支配の住民がその地方の総督に対して不満不平があるならば、ローマ皇帝に直接総督に対するクレームを訴えることができる、まあ、そういうシステムもあったみたいなのです。ですからなおさら住民たちの不満を煽る、が助長されるということに対して、恐れを持っていたわけなんです。まあ、要は自己保身、自分を守るということに心が傾き、26節です。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスは鞭を打ってから十字架につけるために引き渡した。イエスをついに十字架につけることを許し、ユダヤ人たちに引き渡してしまうわけなんです。いいでしょうか。この上に立つ立場として、ピラトの下す判断の難しさ、何としてでもイエスを十字架につけて殺害したい、そんなユダヤ人指導者たちの妬みとその執念、そして数日前はイエスを歓迎し、そしてこのピラトの法廷ではイエスを十字架につけろとあまりよく考えずに、祭司長たちや長老たちの先導にされるがまま、バラバではなくイエスを十字架につけることを望んだ群衆たち、そんなさまざまな人々の思いが渦巻く中で、あのイエス様ご自身は何も喋ることなく沈黙し、そこに立ち尽くしておられたわけなんです。このイエス様の様子を、この箇所を読みながら、ある一つの場面が私の中に蘇ってきました。あの有名な小説、遠藤周作の沈黙の一節です。映画にも、なった沈黙でありますが、その最後の方にこのような場面があるんです。沈黙とは、ポルトガル人の宣教師が日本に布教しに来るわけですけれども、様々な日本の幕府の迫害に遭い、宣教ができない、そんな苦しみや葛藤を描いた小説でありますが、ポルトガル人宣教師 ロドリゴが日本にやってきて布教するわけですが、奉行所のお役人に捕らえられ、それからは拷問を受けながら、お前は踏み絵を踏めと、すなわち帰教しろ、キリスト教を諦めろと迫られるわけなんです。しかし若くして熱心な宣教師であったロドリゴは必死に、そんなことはできないと、イエス様を裏切ることはできないと、拷問に耐え、そして自らの命さえも投げ捨てる覚悟でいるわけなのですが、日に日に増す拷問の厳しさ、そして何よりもロドリゴが帰郷しない、信仰を諦めないことで、多くの日本人キリシタンたちが犠牲になっている、壮絶な迫害の様子を知ることになるわけなんです。また彼がずっと尊敬し慕ってきた先輩宣教師がこの日本で帰郷していると、しかも日本人名を名乗り日本人として暮らしている事実にショックを受けるわけなんです。そして日本人の役人からは、形だけでいいから踏めばいいと、それだけで十分だからと、ロドリゴに甘い誘惑を語りかけてくるわけなんです。ロドリゴはその中で悩むわけなんです。踏むべきか踏ますべきか、踏むということはこれは信仰の挫折なのか、それとも私がここで挫折することにより日本人のキリシタンたちの命を守る行為なのか、ロドリゴは悩みながら、イエス様の姿が描かれた銅板を前に苦悶するわけなんです。そしてその銅板、踏み絵を踏もうと思い足を上げようと踏もうとした時に、その銅板から声が聞こえるわけです。踏むがいい、お前の足の痛さをこの私は一番よく知っている、踏むがいい、私はお前たちに踏まれるためこの世に生まれ、お前たちの痛さを分かつために十字架を背負ったのだ、この声が聞こえてくるわけです。まさにイエス様がロドリゴに語りかけた言葉なんです。ピラトの法廷に立ち尽くしたイエス様も、ピラトでありユダヤ人の指導者であり群衆たち、または私たち人間のさまざまな思いが渦巻くその決断の中で、私のことはいい、私を十字架につけなさい、そのために私はこの世に生まれたのだからと言われていたのではないかと想像するわけです。そして無実のイエス様が十字架へとつけられていくわけです。すでに処刑が決まっており、残された命はわずかであった罪人バラバが、そのイエス様の代わりに釈放されるわけなんです。まさにそこには人々の心に渦巻くさまざまな思い、いや罪深い思いを受け止める標的となり、その罪を十字架として背負い、ゴルゴダへの丘へ歩み始めるキリスト、いや王なるイエス様の姿がここにあるわけなんです。今日の箇所を読み、私たちは誰と重なり合うでしょうか。総督ピラトでしょうか、祭司長長老たちでしょうか、それともそこにいた群衆たちでしょうか、または釈放されたバラバでしょうか。ただ一つ言えることは、こんな私たちの罪、弱さ、 醜さの中にあってただ一人十字架に向かわれたイエス様が、私を踏みなさい、私を十字架につけなさい、あなたの弱さ痛みを私が分かち、私がその罪を肩に背負おう、そんな十字架に向かわれたイエス様の姿を私たちは覚えてまいりたいと思います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。